同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その1。お互いとも同棲の初心者。同棲をするからには100点を目指したいでしょう。トラブルを一つも起こさずスムーズな同棲を実現させたいと思うでしょう。もちろん、お互いとも過去に同棲を経験したことがあるなら、ある程度スムーズにいくでしょう。一度経験したことがあるなら、二度目は失敗を避けやすくなります。しかし、お互いとも同棲が初めてなら、お互いとも同棲の初心者という意識が大切です。初めて取り組む経験なら、思い通りにいかないことがあって普通です。最初から100点を目指すのは立派な心がけですが、実際は非現実的です。初めて取り組む経験なら、手探りやチャレンジといった状態になるはずです。同棲の基本的な心得も注意点もわからないでしょう。ルールや役割分担のポイントがわからず、困ることもあるでしょう。どうしていいかわからなくて、あたふたすることもあるでしょう。時には、喧嘩をすることもあるでしょう。そんな時こそ、お互いとも同棲の初心者、という言葉を思い出したい。お互いとも初心者マークをつけたドライバーのようなもの。初めて、経験することなら、ぎこちないこともあって、当然です。心がけや、注意点がわかっていないのも、普通。思い通りにいかないことがあるのも、普通。時には、喧嘩をするのも、普通。お互いとも同棲の初心者だから、仕方ないよね。大きな気持ちで同棲を始めた方が、心に余裕が持てます。イライラすることがあっても、そういうこともあるよね、と思えるはずです。パートナーに迷惑をかけることがあるだろう、という謙虚な気持ちにもなれるはずです。だから、あまり自分を追い込まないでください。無理をせず、マイペースで同棲を続けましょう。お互いとも同棲の初心者なのですから。お互いとも同棲の初心者であることを意識しておく。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その2。同棲を始めて最初の1ヶ月は我慢の時期と心得る。同棲は生活が一変する出来事です。住む場所も生活環境も生活サイクルも大きく変わります。生まれも育ちも異なる男女が一緒に暮らし始めると価値観や生活習慣の違いに驚くでしょう。いくら相性の良い二人であっても別々で暮らすのと一緒に暮らすのとでは事情が異なります。ストレスを感じることが多くイライラすることも多いはずです。思うようにいかなくてイライラすることもあるでしょう。幻滅することもあれば失望することもあるでしょう。すれ違うこともあれば対立することもあるでしょう。最初はストレスが多くて苦しい同棲に感じるかもしれません。同棲に違和感が多いと別れや同棲解消という悪い考えを浮かべてしまうこともあるでしょう。しかし、大変であっても、1ヶ月も経たないうちに同棲を解消するのは注意が必要です。始めたばかりの頃は、お互いが不慣れなのです。価値観も生活習慣も、まだお互いとも、ペースがつかめていないだけかもしれません。今までにない経験なので、大げさに感じているだけかもしれません。同棲を始めて最初の1ヶ月は、我慢の時期と心得てください。同棲の山場は最初にあります。ストレスが多くて大変であっても、ひとまず我慢を貫いてください。耐えて、耐えて、また、耐える。本当に相性を確かめるには、しばらく様子を見ることが必要です。人間は慣れる生き物です。最初は違和感のあった価値観や生活習慣も、だんだん慣れてきてストレスが軽くなるでしょう。時間が経つにつれて、お互いちょうど良い接し方や距離感がつかめてくるでしょう。同棲を始めて最初の1ヶ月は我慢の時期。ひとまず1ヶ月は続けましょう。最初の1ヶ月を乗り越えれば、同棲生活もだいぶ落ち着いているはずです。 同棲を始めて最初の1ヶ月は大変であっても、ひとまず我慢を貫く。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その3。立場や年収が違っても、同棲の主役はあくまで2人。同棲を始めるにあたり、まず同棲の主役を考えましょう。同棲の主役は誰でしょうか。主役と聞けば、権限や経済力のある人がなるものという印象があるかもしれません。体力のある人、発言力が強い人、家事能力が高い人がなるものと考える人もいるでしょう。確かに、力が大きく偏っていると、ギャップが生まれ、自然と上下関係が生まれやすくなります。立場の高い人の方が主役と考える人も多いのではないでしょうか。しかし、いずれも誤解です。立場や年収が違っても、同棲の主役はあくまで2人です。同棲は2人が存在してこそ実現する生活だからです。1人で生活するなら1人暮らしと同じです。2人で支え合い、助け合ってこそ同棲が成り立ちます。そのため、ルールも家事も2人が分担してこなすことが大切です。大きな決断が必要な場面では、独断は避け、前もって相談が必要です。困難がやってきた時も、1人ではなく2人で協力して超えるようにします。2人が話し合って、納得して決めていくから、2人らしい同棲が実現できます。一方、が生活費を全額支払っていたり、家事をすべて賄っていたりしても、主役は2人であることに変わりありません。同棲の主役は2人、という認識が欠けているなら、改めて意識合わせをしておきましょう。どんな時も2人で一緒に頑張っていこう、という一言で、気持ちを一つにできるでしょう。仮に主役が偏っているなら、2人が主役、という状態になるよう調整しましょう。同棲の主役は2人という意識を共有できれば、お互いに責任感が生まれ、自発的な行動を促せます。同棲のモチベーションも高まり、意欲的に家事を取り組めるようになります。悩みもトラブルも、常に同棲の主役は2人であることを意識しながら解決していきましょう。立場や年収が違っても、同棲の主役は2人という意識を共有する。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その4。引っ越ししたらご近所に挨拶をしよう。引っ越ししたらご近所に挨拶をしましょう。昔に比べると人間関係が希薄になりました。ご近所付き合いを敬遠しているためか、引っ越し後の挨拶をする人も減りました。確かにご近所への挨拶は義務ではありません。アパートの家賃を払っていれば、挨拶がなくても問題なく住めます。わざわざ挨拶をしなくても、廊下でばったり会った時、自然と知り合うこともあるでしょう。自分はご近所付き合いをしないから関係ない、と最初から決めている人もいるはずです。挨拶が面倒で省きたくなる人も多いのではないでしょうか。しかし、ご近所付き合いがあってもなくても、できるだけ挨拶をしておく方がいいでしょう。アパートでも、マンションでも、隣に誰かが引っ越してくると、気になります。隣に人が住んでいれば、自動的にご近所付き合いが始まることがあるでしょう。いきなり、見ず知らずの人が、何の挨拶もなく住み始めると、お互いが少し不安です。不安を少しでも解消するためだけでなく、顔を見せるという意味でも一言でも挨拶をしておく方がスムーズです。スムーズに新生活を始めたいなら挨拶は無駄になりません。長々と挨拶をする必要はなく、一言の簡単な挨拶で十分です。先日から隣に引っ越してきた〇〇と申します。お騒がせすることもあるかもしれませんが、今後ともよろしくお願いいたします。時間にして1分程度でしょう。この一手間があるかないかで、今後のご近所付き合いの成り行きが決まると言っても、過言ではありません。 隣の人と挨拶ができたとわかるだけでも精神的な不安が小さくなります。新生活を気持ちよく始められるでしょう。どの部屋まで挨拶をするかは状況にもよりますが、最低でも両隣の部屋は挨拶の対象です。もちろん余裕があれば同じ階の人たちすべてに挨拶することも悪くありません。ご近所付き合いは第一印象が大切です。第一印象が良ければご近所付き合いもスムーズに始められるでしょう。引っ越ししたらご近所に挨拶をする。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その後、余った家具や生活用品はすぐ処分しない方がいい。別々のアパートに住んでいたカップルが同棲を始める際、家具や生活用品が余る時があります。炊飯器やトースターが2つあっても仕方ありません。鍋やフライパンが2つあっても使うのは1つだけでしょう。大きなテーブルが2つあるのは便利ですが、部屋の広さに限りがあるため邪魔になります。2つを並行して使う用事がない限り、基本的には余分でしょう。部屋のスペースも限られているため、どちらか一方を処分しようと考えるかもしれませんが、ちょっと待ってください。この時注意したいことがあります。すぐ処分するのは避け、しばらく実家で保管しておくことをお勧めします。後から必要になるかもしれないからです。例えば、使っている家電や家具が急に壊れることもあるでしょう。あるいは同棲の結果、別れや同棲解消になることもあるでしょう。そうした事態になった時、足りないものは買い直さなくてはなりません。買い直すお金や手間暇がかかり、生活費が苦しくなるでしょう。家電や家具は高価なものもあるため、ものによっては買い直すのは大きな出費になるはずです。急な破損や同棲解消に備えるのは縁起が悪く思えますが、実際にあり得る話です。絶対大丈夫と思っていても、いざ一緒に暮らし始めてみると思わぬ事情が発生することは珍しくありません。こうした不測の事態に備え、余った家具や生活用品はしばらく実家に保管しておくのが賢明です。完全に必要ないものなら処分してもいいですが、必要になる可能性があるなら念のため実家に保管しておく方が安心です。家具や生活用品を実家に移動する際、配送料がかかる場合もありますが、保険料として考えれば安いものです。常に万一を考えながら行動することで後悔を減らせます。慎重な判断と計画的な行動は親も感心してくれるはずです。余った家具や生活用品は万一に備え、しばらく実家に保管しておく。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その6。ゴミに関するルールは早めに話し合っておこう。生活をしていると毎日欠かさず出てくるもの、それはゴミです。ゴミは待ってくれません。普通に生活をしているだけで毎日何らかのゴミが出ます。ゴミを全く出さない生活は理想的ですが、現実では困難です。ましてや2人が一緒に暮らす同棲なら、ゴミの量も2倍に増えるでしょう。ゴミのルールが決まっていないと、毎日増えるゴミの処理に困り、部屋が散らかる原因になります。ゴミの問題を放置しておけば、ほんの数日で部屋はゴミの山になるでしょう。もちろん、異臭、悪臭の原因にもなります。ゴミは生活に直結する問題であるため、曖昧や中途半端にできないところ。そのため、ゴミに関するルールは早めに話し合っておくようにしましょう。ゴミに関するルールは意外とたくさんあります。ゴミ箱を置く場所、ゴミ袋の種類、ゴミを捨てるタイミング、溜まったゴミの保管場所、生ゴミの処理方法、ゴミ出しの当番、ゴミの処理の仕方、粗大ゴミの出し方、 ゴミの分別についても見逃せません。ゴミの正しい分別は廃棄物の減量につながる取り組みです。二人とも最初から正しく分別ができていればいいですが、どちらかの分別が間違っていることもあるでしょう。燃えないゴミを燃えるゴミにしたり、燃えるゴミを燃えないゴミにしたり、です。パートナーの分別が間違っているなら、早めに指摘しておくのがベターです。最初に指摘しておかないと、後になればなるほど言いにくくなります。ゴミの分別基準も地域によって異なる場合があるため確認が必要です。毎日何らかのゴミが出るため早めに話し合っておくのがベターです。ゴミに関するルールはできれば同棲の初日から話し合っておきたい。お互いの考えがぶつかるかもしれませんが、生活に必要な基本ルールの一つ。ゴミに関するルールがきちんと決まると快適な生活に近づけます。ゴミに関するルールは早めに話し合っておく。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その7。譲れないことがあれば前もって伝えておくとスムーズ。同棲では譲り合いの精神が大切です。理想としてはどんなことでも譲れる状態にしておけばいいでしょう。わがままや自己主張が多いと同棲生活は長続きしません。自分が気にしないことなら心よく相手に譲った方が余計な衝突やトラブルも避けることができます。しかし人には譲れないことが一つや二つあるのが普通です。譲れないことが一つもあってはいけないと思いますが、実際は難しい。こだわりやプライドなど価値観に関することもあるでしょう。病気やアレルギーなど体質に関することもあるでしょう。そもそも生理的に受け付けないこともあるかもしれません。譲れないことがあるのは仕方ありません。大切なことは譲れないことの伝え方です。譲れないことがあれば前もって伝えておくとスムーズです。例えば趣味だけは邪魔されたくないというこだわりがあるとします。趣味に関しては一人にさせてほしいと伝えておけば相手はあなたの考えを尊重してくれるはずです。アレルギー体質の関係で食べられない食材もあるでしょう。敏感肌の都合で専用のタオルを使わなければいけない場合もあるでしょう。余計な誤解をされないためにも事情があるなら前もって伝えておくと安心です。これだけは譲れないとシンプルに伝えるより譲れない理由も添えて説明するとパートナーも納得しやすくなります。丁寧に理由を説明すれば相手も心よくうなずいてくれるでしょう。ただし譲れないことは多くなりすぎないよう注意してください。譲れないことがたくさんあると生活が条件や制限ばかりになり窮屈になります。譲れないことを伝えるなら本当に重要なことに絞って伝えるのが賢明です。譲れないことがあれば前もって伝えておく。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その8。家事の役割分担は同棲の最も大事な作業の一つ。同棲を始めたら、まず家事の役割分担を決めましょう。名付けて家事の役割分担会議です。役割分担を決めるプロセスは同棲の最も大事な作業の一つであり、避けては通れません。できる人がすればいい。気づいた人がすればいい。いちいち決めなくてもなんとかなる。安易な考え方はよくありません。同棲は二人の協力によって成り立つ生活です。きちんと家事の役割分担を決めないと同棲生活が混乱するのは間違いありません。不公平な偏りが生まれ、不満とストレスの多い生活になるでしょう。役割分担すら決められないと同棲生活だけでなく今後の結婚生活も先行きが怪しくなります。そのため同棲を始めたら役割分担の話し合いが欠かせません。 家事といえば炊事、洗濯、掃除の3つが代表的ですが、他にもたくさんあります。買い物、ゴミ出し、食器洗い、アイロンかけ、裁縫、布団干し、クリーニング。雪国なら除雪が必要になることもあります。地域によっては回覧板を回すところもあります。こうしたことはきちんと決めておかないと揉める原因になります。小さな家事はその時に決めてもいいですが、大きな家事は早めに決めておくのが得策です。役割分担だけでなく、当番制にするのか輪番制にするのかも決めておきましょう。きちんと家事の役割分担が決まると、自分がするべき仕事が明確になります。無駄な対立も喧嘩も減り、同性のストレスが減ります。家事の役割分担は曖昧にせず、きちんと話し合って決める。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その9。同棲のルールは多いより少ない方がいい。同棲のルールは多い方がいいのか少ない方がいいのか。正解は明らかです。同棲のルールは多いより少ない方がベターです。同棲のルールは増やさなければいけないと思っているなら要注意です。もちろん必要なルールはきちんと決めなければいけません。役割分担や家事の仕方は不可欠なルール。特に生活費や貯蓄といったお金に関するルールは曖昧にせず、はっきり決めておく必要があります。同棲に欠かせないルールはきちんと話し合って決めておくことが大切です。ルールを決めておけば、いちいち悩んだり話し合ったりする手間暇が省けます。適度なルールが快適な同棲に役立つのは間違いありません。しかし理想を言えば、同棲のルールは多いより少ない方がいいのです。ルールは便利である反面、多すぎると制限になります。ルールに縛られた同棲は誰にとっても窮屈です。自由が制限される、自主性を妨げる、疲れやすくなるなど、同棲に悪影響を与えることがあります。ルールを作るなら、むやみに増やすのではなく、なるべく必要最小限を心がけましょう。少ないルールの中で生活する方が、お互い行動しやすくなって、快適です。ルールによる制限や不自由が少なくなる上、お互いの自主性を高められるでしょう。時には、あえて、決めないことも選択肢です。例えば、細かいことは気づいた人がするということにしておけば、ルールの数を減らせるでしょう。のびのび快適に過ごせる生活の方がストレスが減ります。笑顔の数も増えます。現実においても、同棲が成功したカップルには、同棲のルールが少ないという特徴が目立ちます。ルールをゼロにするのは困難ですが、多くなりすぎないように注意してください。ルールはむやみに増やすのではなく、なるべく必要最小限に抑える。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その10。仲直りのルールは喧嘩が起こる前に決めておく方がいい。同棲のルールでは生活しながら決めようと思うものがあります。同棲では想定外も数多くあります。その時になってみないとわからない状況も多いため、前もって決めにくいルールがあるのも事実。もちろん細かいルールはその都度決めれば間に合うでしょう。しかし、たとえ状況がわからなくても前もって決めておく方がいいルールがあります。仲直りのルールなのです。仲直りのルールはその都度決めるのではなく、前もって決めておくのが賢明です。喧嘩をしてから考えれば良いと思っても、実際はなかなかうまくいかないことが多い。いざ、喧嘩で不仲になると、ピリピリした険悪な雰囲気が漂います。二人の間に溝ができ、面と向かって話し合うのは難しい。抵抗感や嫌悪感が強い状況の中、冷静に話し合ってルールを決めるのは困難です。喧嘩が始まってから仲直りのルールを決めようと思っても、なかなか難しいのが現実なのです。 そのため同棲を始めたら早めに仲直りのルールを決めておくのが得策です。仲直りのルールを決めておけば、喧嘩をしたら仲直りをするという意識合わせもできます。仲直りのルールは、喧嘩をしてから決めるのではなく、喧嘩が起こる前に決めるから意味があります。仲直りのルールの例。喧嘩をしても食事の時は一緒に食べること。不仲になっても同じベッドで一緒に寝ること。二人にトラブルが起こればお互い誠意を持って友好的に話し合い、きちんと解決すること。ルールは二人の愛情や恋愛に関する内容がいいでしょう。前もって仲直りのルールを作っておけば、いざ喧嘩をして仲が悪くなっても仲直りしやすくなります。本当にルールが守られるかは二人次第ですが、少なくともないよりあった方がいいのは間違いありません。喧嘩が起こった時の目安程度、参考程度にはなるはずです。ルールを守らなければいけないという気持ちが少しでも強くなれば、喧嘩の後の仲直りもスムーズになります。仲直りのルールは、喧嘩が起こる前に決めておく。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その11。契約者の決め方は、軽視できない。契約者をどちらにするか、きちんと話し合っておく。同棲で話し合っておきたいのは、生活費の折半だけではありません。見落としがちなのは、契約者をどちらにするか、という問題です。お金を支払う人、と、契約をする人、は、別問題です。支払うのは、折半でも、契約者はどちらか一人を決めなければいけません。どちらでもいいではないか、と、思うかもしれませんが、油断できません。後から問題に発展する可能性があるため、軽視できない課題です。想定したいのは、別れの時、です。もし、別れることになって、同棲を解消することになれば、契約変更が必要です。別れる時、スムーズにいくとは限りません。大喧嘩をして、部屋から飛び出していくように同棲が解消されると、契約変更の手続きも苦労します。契約者の変更は、契約者本人が行うのが基本です。別れ方によっては、話したくない、会いたくない、顔すら見たくないという状況になるかもしれません。お互い接触したくない状況になれば、契約者の変更手続きに苦労します。場合によっては、相手の家族にお願いしなければいけない状況も考えられます。賃貸の契約だけでなく、水道、ガス、電気、電話、インターネットなど、数多くの契約変更が必要になると手間暇もかかります。口座振り替えの場合、契約変更がスムーズにいかなければ、別れてからも契約者の口座からお金を引き落とされ続けます。すると、今度はお金のトラブルに発展するのです。そんなことはありえない、と思うかもしれませんが、実際は何が起こるのかわかりません。生活費の折半は簡単でも、契約者の変更は手間暇がかかります。契約者は軽い気持ちで決める傾向がありますが、実際は大変重要です。デリケートなので話しにくいかもしれませんが、万一のためにもきちんと話し合っておくことをお勧めします。契約者を決めるなら、別れた時、どちらが部屋に住み続けるか、という点で考えることが大切です。後先のことを考えた時、部屋に住み続ける人を契約者にした方が安心です。契約者をどちらにするか、きちんと話し合っておく。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その12。同棲では表札をどうするか。同棲では表札をどうするかが問題です。表札を出すと、住んでいる人の氏名がわかるようになるので、抵抗を感じる人も多いのではないでしょうか。インターネットが普及して、個人の特定が容易になっている時代です。個人情報が心配、 周りに名前を知られたくないと考える人も多いでしょう。表札を出さなくても法律上は問題ないため個人の自由です。物騒な世の中です。複雑な社会事情を考慮して表札を出さない選択をするのも自由です。ただし、一人暮らしの状況とは違い、同棲となると少し状況が異なります。同棲の場合、異なる氏名の男女が一つの部屋に住むことになります。表札がないと配送業者の方は該当の部屋を見つけるのが大変になります。配送物の到着が遅くなったり、届かなかったりする可能性もあります。時には大家や隣近所に確認の連絡が入り、迷惑をかけることもあるでしょう。同棲は一人暮らしの時とは違い、配送業者への負担が大きくなることが考えられます。そのため、同棲ではできるだけ表札を掲げておく方がいいでしょう。表札に抵抗はあるかもしれませんが、配送業者の配慮を考えるなら、きちんと表札を出しておく方が便利です。もし、個人情報が不安なら、名字の記載だけでも構いません。名字があるだけでも、配送業者は識別が楽になります。表札に名字の異なる二人の名前があれば、それを見た近隣住民は不思議に思うかもしれませんが、気にしないことです。むしろ、マナーの面で考えれば、きちんと表札を出している人の方が、丁寧と言えます。表札を掲げることは、同棲をスムーズにするマナーの一つです。事情がない限り、できるだけ表札を掲げておく。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その13。騒音による近所迷惑には要注意。引っ越し後の騒音には注意しましょう。引っ越しが終わって晴れて同棲が始まるとウキウキした気分になるでしょう。部屋探しと引っ越しを頑張った分だけで、いざ同棲が始まると嬉しい気持ちでテンションも上がります。ついに二人だけの生活が始まったという気持ちでいても立ってもいられなくなるでしょう。気持ちが抑えられず部屋の中で走ったり飛び跳ねたりすることもあるかもしれません。しかし、近所に響き渡るような音には要注意です。部屋の中ではしゃいでいると、いつの間にか音が大きくなっていることがあります。左右や上下の部屋に生活音が響いて迷惑がかかります。そのため、できるだけ生活音を抑える配慮や工夫をしておく方がいいでしょう。歩いた時、音が響きやすい床なら、カーペットを敷くのも良い工夫です。ある程度の生活音は仕方ありませんが、できるだけ小さく抑える配慮や工夫が大切です。騒音で注意したい場面は他にもあります。テレビや音楽。テレビを見たり音楽をかけたりするとき、楽しむのはいいですが、大音量は控えます。特に壁が薄い部屋の場合、小さな音でも響きやすいため、一層注意が必要です。どうしても大音量で楽しみたいなら、イヤホンやヘッドホンを利用するといいでしょう。大きな音が出る火事。大きな音が出る火事は、できるだけ昼間に済ませるのがいいでしょう。例えば掃除や洗濯です。掃除機をかけるとうるさい音が響きます。洗濯機を回すと大きな音は避けられません。掃除や洗濯をするなら昼間のうちに済ませ、夕方以降は避けた方がいいでしょう。仕事の都合で昼間が難しいなら、休日の昼間にまとめるのも一つの工夫です。自宅でパーティー。自宅でパーティーをする場合も注意が必要です。パーティーが禁止というわけではありませんが、どんちゃん騒ぎには注意しましょう。自宅でパーティーをするなら静かに楽しむようにします。もし、近所から騒音の苦情が出れば素直に受け止め、注意しましょう。快適な同棲を送るためにも騒音には十分注意してください。 騒音で近所迷惑をかけないよう注意する。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その14。お揃いの食器は同棲の成功を導くツールになる。同棲を始めたら、まずお揃いの食器を買ってみませんか。すでに普段から使っている食器もあるでしょう。必要性を感じない、節約したい、すでに食器ならある、といった意見も多いはずです。確かにその通りですが、せっかく同棲を始めたなら、同棲を始めた記念品、という考え方はいかがでしょうか。二人で同じ食器を使うのも悪くありません。もちろん、無理に揃える必要はありませんが、記念となるものが一つくらいあってもいいでしょう。それがお揃いの食器です。念願の同棲が始まったことを祝って、記念となるものがあれば、同棲の喜びも嬉しさも倍増します。お揃いの食器を使っていると、仲良しで親密な雰囲気が出るでしょう。食器は、毎日、触れるものでもあります。お揃いの食器を使っていると、仲間意識や一体感が得られるでしょう。二人が結ばれている感覚を、食器を通して実感できます。同棲では二人で一緒に食事をすることになります。例えば、朝食の時、二人が同じ食器で食事を楽しみます。同じ食器で同じ時間に同じ朝食を食べる。共通点の多い時間は贅沢なひとときです。きっと、いつもより話が弾みやすくなるでしょう。二人の意見が合えば、お揃いの食器を買ってみましょう。二人でデパートに行き、好みに合った食器を決めるといいでしょう。お箸、お茶碗、マグカップ、ナイフ、フォークなど、何でも構いません。費用はかかりますが、二人の将来への投資、と考えれば、安いものです。お揃いの食器は、同棲の成功を導くツールになるはずです。お揃いの食器を買って、毎日、二人で使う。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その15。同棲の食事は、自炊が基本。自炊こそ大きな節約効果を生み出す。同棲の食事は、自炊が基本です。確かに、自炊は面倒です。労力と時間がかかるため、忙しい生活を送っている人にとっては、厳しい挑戦かもしれません。お弁当を買ってきた方が手間もなく楽です。疲れている時はなかなかやる気も出なくて重い腰も上がらないでしょう。しかしそれでもなんとか自炊を心がけてみてください。同棲生活は節約生活でもあります。同棲を始めたら節約を心がけますが、自炊をするだけで大きな節約効果を発揮できます。同棲における生活費の中で大きな割合を占めるのは、家賃に次いで食費が一般的です。家賃は固定費なので節約のしようがありませんが、食費は変動費なので努力次第で節約が可能です。水道光熱費は節約しても効果の程度は小さいですが、食費は努力次第で大きく変わります。自炊には手間暇がかかりますが、工夫次第で軽くできます。例えば、作り置きです。まとめて調理して冷蔵庫に保存しておけば、手間を最小限にできるでしょう。食べる時に電子レンジで温めれば、すぐ温かい料理を食べることができます。買い物の手間暇も、学校や会社の帰り道を利用すれば、意外と少なくて済むはずです。また、週単位でメニューを考えたり、買い物は週1回にしたりするのも良い工夫です。あらかじめ大きめの冷蔵庫を買っておくと、まとめ買いや作り置きに便利です。自炊が面倒に感じるなら、気分転換と考えてはいかがでしょうか。面倒と思うから、ますます面倒に感じます。気分転換と考えれば、自炊が癒しやリラックスの時間に変わります。できるだけ安い食材でできるだけ美味しい食事を作ると思えば、ゲーム感覚も楽しめます。 料理の楽しみに気づけば、調理をするのが快感に変わるでしょう。習慣になれば、ほとんど苦労も感じなくなります。同性の食事は、自炊を基本としつつ、たまに外食をする程度がいいでしょう。同棲中に自炊を頑張ればお金も貯まりやすくなり、どんどん結婚が近づくのです。同棲の食事は自炊を基本とする。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その16、同棲中の生理を彼に伝えるべきかどうか。同棲中の生理を彼に伝えるべきかどうか。同棲中に悩む問題の一つではないでしょうか。まず、明確な答えが決まっているわけではありません。毎月あることだからわざわざ言うほどでもないと思い、黙ったままの女性もいるでしょう。迷惑をかけるかもしれないから念のためと思い、きちんと伝える女性もいるでしょう。聞かれたら答えるという女性もいれば、意地でも隠し通す女性もいるかもしれません。この点については個人の自由であり、状況に応じて臨機応変に対応することも可能です。ただし、生理による体調不良がひどいなら、無理に隠さず正直に伝えることも検討してください。生理が2人の同棲に影響するなら、やはり伝えておく方がいいでしょう。生理の痛みがひどいと、家事や仕事にもダイレクトに影響するでしょう。情緒不安定になって、イライラしやすくなったり、体力や集中力が低下したりします。自分は良くても、相手に迷惑をかけてしまうかもしれません。生理であるとわからなければ、彼もサポートのしようがありません。黙ったり、ごまかしたりすると、どうして言ってくれなかったの?と思われ、信頼関係を傷つける場合もあります。生理だと分かれば、彼も優しくサポートしやすくなります。どうせ言っても分かってもらえないと思うかもしれませんが、黙ったままではずっと分かってもらえません。彼の理解を促すのも女性の役目。性別が違うから理解されないと諦めるのではありません。性別が違っているからこそ、きちんと伝えておく方がいい場合もあります。完全に理解されなくても、少しでも理解を促す努力が大切です。彼に理解され、優しくされれば、女性にとっても同棲が快適になるはずです。生理の痛みがひどいなら、無理に隠したり、ごまかしたりせず、伝える努力をする。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その17。同棲とはいえ、最低限の恥じらいは必要。同棲を始めてからだんだん薄らいでいくもの。それは恥じらいです。同棲を始めるとだんだん恥じらいが減っていく傾向があります。今さら恥じらいを見せても仕方ない。自分の本性は早めに見せておいた方がいい。いずれ結婚するのだから、何でもさらけ出しておく方がいい。確かに同棲は結婚に向けた具体的な段階です。ゆくゆくは結婚が見えている段階なら、ある程度は自分をさらけ出していくことも大切です。普段の自分をきちんと見せておくことも必要でしょう。しかし、完全に恥じらいをなくすのはよくありません。相手の目の前でメイクをする。入浴後、裸のまま部屋を歩き回る。寝るときは、パジャマを着ないで下着のまま。どれもありのままの自分かもしれませんが、要注意です。一人暮らしや実家暮らしのときは大丈夫だったかもしれませんが、同棲となると違います。恥じらいのない同棲生活を送ると、すべてを見せすぎてしまい、相手を幻滅させるでしょう。照れも遠慮も迷いもなく、自由奔放な振る舞いをしている姿は、野生的と思わせます。同棲の緊張感を失うだけでなく、恋愛感情の減退まで促してしまうのです。同棲とはいえ、最低限の恥じらいは必要です。少しでもいいので、恥ずかしい気持ちを大切にしながら同棲をしましょう。 メイクをするときは、できるだけ相手に見られないようにする。お風呂から上がった後は、きちんとパジャマに着替えてから部屋を歩く。寝るときは、きちんとパジャマを着る。最低限の恥じらいがあってこそ、同棲も長続きします。同棲中でも性的な魅力を保つ心がけが必要です。恥ずかしい気持ちは品格を保つために必要です。恥ずかしい気持ちを大事にするからこそ、適度な緊張感と性的な魅力が保たれます。結果として、同棲生活も引き締まるのです。同棲を始めても最低限の恥じらいは持ち続ける。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その18。お風呂は毎日一緒に入らない方がいい。同棲中のお風呂はどうしますか？カップル同士ですから毎日一緒に入りたいと考える人が多いのではないでしょうか。毎日二人でお風呂に入るのは同棲だからこそ実現できるメリットの一つ。二人でお風呂に入るのは仲良しの証のようにも思えます。二人で体を洗い合ったり背中を流し合ったりする時間は癒しと安らぎのひとときにもなるでしょう。スキンシップの機会も増えて理想的に思えるかもしれませんが、ここに注意ポイントがあります。実のところ、毎日二人で風呂に入るのはあまり好ましくない習慣です。毎日二人で風呂に入ると裸に見慣れるのが早くなるからです。日常的にさらけ出すと特別感がなくなります。裸の魅力も半減します。最初はドキドキしていた裸も見慣れてしまうと魅力も興奮も感じなくなるでしょう。その結果、恋愛感情が冷めるのも早くなってしまうのです。同棲中であっても、お風呂は別々に入るのが得策です。二人でお風呂に入るのは、特別な時に限定するのがいいでしょう。あるいは、記念日だけにしておくのも良い工夫です。パートナーから不思議に思われた時は、きちんと理由を説明すれば納得してくれるはずです。何でもさらけ出せばいいわけではありません。同棲では賢く出し惜しみをしたい。裸を見せるのは限られた機会にしておく方が賢いと言えます。上手に出し惜しみするのが恋愛と同棲を長続きさせるコツです。二人でお風呂に入るのは特別な時だけにする。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その19。自分の下着は自分で洗うのがベスト。洗濯の役割分担を決めるとき注意したいことがあります。一般的な衣類なら相手に洗ってもらうのもいいですが、例外として一つだけ注意したい洗濯物があります。下着です。できるだけ自分の下着は自分で洗うのがベターです。下着は身につける衣類の中で最もデリケートなもの。特に女性にとって下着はセクシーのシンボルでもあります。大事な下着を相手に洗ってもらうと下着に対する神秘性と価値観が低下して恋愛感情に悪影響を与えることがあります。下着の魅力が失われると性的な感情が湧きにくくなり、大切な場面での魅力が半減するでしょう。恋愛関係という実感が失われるのも早くなる。ゆくゆくマンネリや倦怠感を招く原因につながることもあるのです。同棲中は結婚前のデリケートな時期です。あらゆる洗濯物の中でも下着だけは特別と考えてください。同棲の成功を考えるなら少し手間ですが、自分の下着は自分で洗うようにするのがベストです。自分の下着は自分で洗うようにするようにすれば、下着の神秘性と価値観が保たれ、恋愛感情が長く続きます。相手が病気で寝込んでいる場合は仕方ありませんが、できるだけ自分の下着は自分で洗うようにします。相手に下着を洗ってもらうなら、せめて結婚してからがいいでしょう。できるだけ自分の下着は自分で洗うようにする。 同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その20。住所が変われば郵便物の転送サービスを利用しよう。同棲を始めて住所が変われば郵便物の転送サービスが便利です。同棲を始めてしばらくは旧住所に荷物が送られることがあります。関係各所に住所変更の手続きをしても情報の反映までに時間がかかり、旧住所に荷物が送られることがあります。行き違いで荷物が旧住所に送られることもあるでしょう。中には重要な荷物もあって不安な人も多いはずです。いちいち旧住所に荷物を取りに行くのは交通費も手間暇もかかって大変です。旧住所に送られる荷物が気がかりの人も多いのではないでしょうか。そんな時に利用したいのが郵便物の転送サービスです。これは旧住所に送られた郵送物を新住所に転送するサービスです。手続きは簡単です。近所の郵便局の窓口に行き、本人確認書類の提示と転居届を提出するだけで手続きは完了です。サービスの利用料金は無料であり、維持費もかかりません。有効期間は原則1年間。ただし、更新手続きを行えば、1年後も移転先へ転送してくれます。転送サービスの申し込みはインターネットからも可能です。忙しくて郵便局に行けない場合は、インターネットからの申し込みを利用するといいでしょう。もちろん、転居届に記載された情報が、行政機関、企業などの第三者に提供されることはありません。維持費もかからず、手続きも簡単です。便利なサービスであるにもかかわらず、意外と知らない人も多く見られます。デメリットはないサービスなので、事情がない限り、基本的に利用するのがいいでしょう。必要性を感じない人でも費用はかからないサービスなので、念のため利用しておく方が安心です。引っ越しのことで頭がいっぱいですが、忘れずに手続きを行いましょう。住民票の変更手続きと一緒に手続きを行えば、漏れがなくスムーズです。しなければいけない仕事の一つとして、あらかじめリストアップしておくことをお勧めします。同棲で引っ越しをしたら、郵便物の転送サービスを利用する。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その21。占いや風水を家に取り入れるなら、限度に注意する。同棲を始めた時、占いや風水を頼りにする人もいるでしょう。占い師にラッキーカラーやラッキーアイテムを占ってもらい、備品を買う時の参考にする。家具や家電の配置は風水を参考にして決める。確かに適度の範囲なら占いや風水も悪くありません。占いは非科学的ではあるものの、気持ちに影響を与える効果はあるでしょう。あくまで2人が信じるなら、自信ややる気を高める効果もあるはずです。風水は一部に科学的根拠も認められているため、全く役立たないとも言い切れません。例えば風水では、南向きのリビングは縁起の良い間取りとされています。リビングが南を向いていると自然に太陽光を取り入れることができ、日当たりが良くなります。適度に活用する分には運気アップにつながるでしょう。しかし、占いや風水を家に取り入れるなら、限度に注意してください。占いも風水も、迷信の領域を抜けていないのが現実です。科学的根拠が十分立証されていないため、疑わしい内容も数多く存在します。すべてを占いや風水に頼りすぎると、部屋に統一感がなくなったり、余計な備品が増えたりする可能性があります。浪費や無駄遣いを増やして節約の妨げにもなるでしょう。貯金も部屋のスペースも限りがあります。占いも風水に依存するとかえって快適な同棲を妨げることになるのです。占いや風水を取り入れるならあくまで参考程度、適度の範囲にとどめることが大切です。もし気になりだすと止まらない性格なら、最初から参考にしないのも一つの選択肢です。 部屋の快適さを決めるのはあくまで2人です。家具の配置も必要なものも2人が現実的に考えて決めること。占いや風水より2人の感覚と思考の方がはるかに重要です。占いや風水を取り入れるなら限度に注意する。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その20に、同棲の住民票は2人とも世帯主になるのが一般的。同棲で住民票を移動する場合、世帯主はどう設定すればいいのでしょうか。主に3つの選択肢があります。1、2人とも世帯主になる、世帯を別々にする場合。2、世帯主と同居人の関係で、同一世帯にする、世帯を一緒にする場合。3、住民票を移動せず、古い住所のままにする。この中で、最も定番なのは、2人とも世帯主になる、という選択肢です。同棲で住民票を移動するなら、事情がない限り2人とも世帯主になっておくのが無難でしょう。同じ住所で2人とも世帯主になれるのかと思いますが、もちろん可能です。違法でもないので安心してください。同じ住所で家族以外の人が一緒に暮らすことは日常でよくあること。例えば同棲のほか、ルームシェアやハウスシェアの際にもよく使われる方法です。たとえ賃貸物件の契約者でなくても世帯主になれます。賃貸物件の契約に住民票は関係しないため問われることもないはずです。ただし一人暮らし用の部屋に2人が住むのは賃貸契約違反になるため注意してください。世帯主と同居人という関係で同一世帯にすることも法的に可能ですが、同棲はまだ不安定な段階です。後から世帯を分けることになったとき、住民票の欄に同居人の名前が残る場合があるため、注意が必要です。万一を考えるなら、2人とも世帯主にしておくのが好都合でしょう。親、大家、管理会社から住民票について質問されたときは、正直に答えましょう。嘘をついても、後からこじれる原因になります。二人とも世帯主になっているからといって、結婚する気がない、と誤解されることもありません。誤解されたとしても、きちんと事情を説明すれば、納得してもらえるはずです。堂々としておく方が、安心して同棲ができます。同棲で住民票を移動するなら、事情がない限り、二人とも世帯主になっておく。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その23、住民票を世帯別に登録していても会社に同棲がバレるケースもある。住民票は世帯単位で管理されています。会社に同棲を秘密にしておきたいなら、2人の住民票は別々に登録する方がいいでしょう。稀に会社から住民票の提出を求めることがあります。あなたと恋人が別々の世帯なら、住民票に相手の名前が記載されることはありません。住民票を見るだけでは、同棲していることはわからないため、会社にバレることはないでしょう。ところが、この方法を使ったとしても、会社に同棲がバレる意外なケースがあります。それは、社内恋愛です。職場に迷惑がかかってはいけないため、正式に結婚が決まるまでは内密に交際を進めるケースがあるでしょう。住民票の登録は別々でも、会社は従業員の住所を把握しています。事務処理の際、結婚もしていない2人が同一の住所なら不自然に思われるでしょう。この時、社内恋愛や同棲がバレてしまう可能性があるのです。社内恋愛で同棲するなら、一つの可能性として把握しておくといいでしょう。無申告で後からバレた場合、トラブルに発展する可能性があります。例えば、会社から交通費や住宅手当などが支給されている場合、金額が変わることがあるため、注意が必要です。 バレないか不安に怯えながら、同棲するくらいなら最初から会社に事実を伝えておく方がスムーズかもしれません。社内恋愛で同棲する場合、住民票を世帯別で登録しても、バレる可能性を把握しておく。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その24。同棲で引っ越したら、会社に報告する義務があるのか。同棲を始める際、引っ越しを伴うことがあります。どちらかの部屋に引っ越すこともあれば、二人で新しい部屋を見つけて引っ越すこともあるでしょう。事情でもない限り、会社が正確な住所を確認してくることはないでしょう。報告が面倒だから、何も言わないで済ませようと考える人もいるかもしれません。同棲で引っ越したら、会社に報告する必要はあるのでしょうか。結論から言うと、報告が必要です。会社には従業員の管理を行う義務があります。重要書類を送付する際は正しい住所が必要です。会社が登録している緊急連絡先も変更が必要になるでしょう。交通費を支給されている場合、引っ越しで住所が変わると再計算をしなければいけません。また、住民税の支払いも、給与から天引きをして会社が納付していますが、従業員の住所によって、変わる場合があります。安易な気持ちで報告を省くと、後からトラブルに発展する可能性があります。口頭の注意だけで済むとは、限らず、減給や、降格に至ることもあります。最悪の場合、解雇される可能性もゼロではありません。会社に知られたくない事情があっても、従業員なら会社の規則に従うのが第一です。そのため、同棲で引っ越したら、きちんと会社に報告するようにしましょう。もし、他の社員に同僚や引っ越しの事情を知られたくないなら、上司と相談して配慮をお願いするといいでしょう。信頼できる上司なら、きちんと事情を汲み取ってくれるはずです。同棲で引っ越したら、きちんと会社に報告する。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その25。同棲していることを会社の上司や同僚に報告すべきか。まず、同棲を始めて住所が変わった場合、会社への報告が必要です。会社から従業員に書類を郵送する場合、正しい住所が必要です。住所が変わることで、交通費、住宅手当、住民税が変わる場合もあります。住所を変更すれば、同棲であれ何であれ、遅滞なく会社に報告が必要です。では、会社の上司や同僚に同棲の報告は必要でしょうか？これは、ケース、バイ、ケースです。正解はなく、状況によってふさわしい対応が異なります。まず、プライベートなことですから、上司や同僚に報告しなければいけない義務はありません。会社への報告は必要ですが、職場の人には、隠すのも、打ち明けるのも、自由です。結婚するまで秘密を隠し続けるのも、気を使うでしょう。いつかバレるのではないか、と不安を抱えながら仕事をするのは精神を消耗します。隠し通すのが苦で仕事がしにくい人もいるでしょう。オープンを好むなら正直に打ち明けても構いません。一方、社内に噂や悪口を好む人たちがいるなら慎重になった方がいいでしょう。安易に打ち明けると、陰で噂のネタにされたり、同棲の邪魔をされたりすることも考えられます。自分にとって不都合になりそうなら、同棲を秘密にしておくのも悪くありません。場合によっては、特定の人だけ打ち明けるのも一つの選択肢です。例えば、信頼できる同僚や上司です。社内に自分を理解してくれる人が一人でもいれば、心理的にも楽になるでしょう。正直に伝えるのもよし。秘密にしておくのもよし。特定の人だけ打ち明けるのもよし。自分にとって都合の良い選択をすることが可能です。会社の人に打ち明けるかは状況を見ながら判断する。 同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その26。会社に引っ越しの連絡をしないなら、両家の親に事情を話しておくのは必須。同棲で引っ越したら、会社に報告が必要です。会社は、従業員の管理をする義務があります。同棲で住所が変わると、交通費、住宅手当、住民税も変更が伴う場合があります。何らかの書類を住所に郵送するにも、正しい住所を会社に伝えておく必要があります。もし、事情があって、会社に住所変更の連絡をしない場合は、両家に報告しておくのがマナーです。何らかの都合で、会社から実家に連絡が行く場合があるためです。会社から実家に急な連絡があれば、親に迷惑をかけることになるでしょう。会社と親との間で会話の際、話が思わぬ方向に進む可能性があります。実家の親にバレてから話せばいいか、という考えはよくありません。会社に引っ越しの連絡をしないなら、信用問題に関わることなので、親に事情を話して理解を得ておきましょう。自分の親だけでなく、必ず、両家の親に事情を話しておくのが安心です。会社に住所変更の連絡をしないなら、両家の親に事情を話して、理解を得ておく。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その27。同棲で引っ越したとき、住民票を移動させる必要があるのか。同棲で引っ越したとき、住民票を移動させる必要があるのでしょうか。まず、法律上の解釈から確認します。法律上は、住み始めた日から14日以内に転入届の提出が必要、とされています。手続きは、役所の窓口で行う方法のほか、郵送で行うことも、可能です。違反した場合、懲役や罰金刑などの罰則が設けられています。そのため引っ越しで住所が変更すれば、できるだけ早めに新しい住所を管轄している役所で手続きが必要です。ただし、以下の状況に該当する場合、過去の判例から住民票を移動させなくても、合法の範囲とされています。1. 生活拠点が移動しない場合。 2. 新住所に住む期間が1年未満と分かっている場合。例えば、学生が学校近くの寮に住んで通学する場合、生活拠点が移動しないため、住民票の移動は不要です。また、転勤期間が1年未満と分かっている場合も、例外に該当するため、住民票の移動は必要ありません。同棲の住民票の移動についても、上記の状況を踏まえて考えると、判断がスムーズです。あらかじめ、同棲期間が1年未満と決まっているなら、住民票の移動は不要でしょう。たとえ、同棲期間が1年以上になる可能性があっても、生活拠点が移動しないなら、住民票の移動は必要ありません。住民票の移動の必要性は、自分たちの状況に応じて判断してください。実際のところ、同棲で引っ越しても、住民票を実家のままにしているケースは、珍しくありません。もちろん、例外に関係なく、法律に従って、普通に住民票を移動させても構いません。住民票は住む場所に置くのが原則です。住民票を移動させることで、区や市が提供している検診や施設などのサービスを利用できるようになるメリットもあります。しばらく同棲の様子を見てから判断するのもいいですが、先送りをしすぎないよう注意が必要です。法律に従うのは当然ですが、メリットとデメリットを比較した上で総合的に判断するといいでしょう。同棲の状況に応じて、住民票の移動の必要性を判断する。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その28。同棲で、同一世帯にすることは、可能なのか。同棲で、同一世帯にすることは、可能なのでしょうか。結論から言うと、もちろん、可能です。婚姻関係でなくても、世帯を同一にすることは、可能です。 法律上は住み始めた日から14日以内に転入届の提出が必要とされています。この転入届の手続きの際、〇〇さんと同じ世帯に転入するという内容で届け出れば、同一世帯にできます。単なる同居なのか事実婚なのか見分けられないように思えますが、きちんと区別する方法があります。手続きの際、同居人と見届けの夫、見届けの妻で区別して記載ができます。この記載によって、同居なのか事実婚なのか、書面上で区別ができます。この方法なら、破局や同姓解消をすることがあっても、戸籍に傷はつきません。ただし、注意点もあります。もし、別れた場合、一本線による訂正がされて、住民票に記録が残ります。引っ越し先が住民票を管轄している地域内である限り、記録が残り続けてしまうため注意が必要です。住民票から同居人がいた痕跡を消したいなら、住民票を管轄している地域の外に引っ越せば可能です。同一世帯にするときの注意点を把握する。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その29、住民票を移さない時の6つのデメリット。基本的に引っ越しをして住所が変われば、住民票の移動が必要です。法律上は、住み始めた日から14日以内に転入届の提出が必要とされています。ただし、以下の状況に該当する場合、過去の判例から住民票を移動させなくても、合法の範囲とされています。1. 生活拠点が移動しない場合。 2. 新住所に住む期間が1年未満と分かっている場合。上記の場合に該当するなら、住民票を移さない選択肢もあるでしょう。移さない方が得ではないかと思うかもしれませんが、油断は禁物です。便利なことばかりではなく、不便もあります。もし、住民票を移さないなら、次の6のデメリットがあることに注意してください。デメリット1、郵便物を取りに行く手間暇が増える。役所から発行される書類は、住民票の住所に郵送されるのが一般的です。例えば、住民票の住所を実家にしている場合、郵便物を取りに行く手間暇が増えるでしょう。実家から郵送してもらうなら、紛失のリスクが高くなったり、到着までに時間がかかったりします。デメリット2、新住所の市区町村の各種行政サービスを受けられない場合がある。新住所の市区町村が提供している図書館や体育館などの公共施設が利用できない、もしくは有料になる場合があります。また、検診、育児、介護に関する福祉サービスが受けられない場合もあります。デメリット3、新住所の地域の選挙権、非選挙権が行使できない。選挙権、非選挙権は、住民票に登録されている住所に基づいています。投票用紙は、住民票のある旧住所に届きます。また、選挙権、非選挙権の発生には、転入届の日から3ヶ月以上の在住が必要です。住所を移動させても、4ヶ月間は変更前の住所で選挙権、非選挙権があります。デメリット4、運転免許証の更新が、居住所地でないとできない。更新の案内はがきは、居住所に届きます。運転免許の更新は、居住所地の更新場所で行います。ただし、ゴールド免許の場合は、他の都道府県でも、手続きが可能です。デメリット5、確定申告は、居住所の管轄の税務署になる。確定申告は、居住所の管轄の税務署に対して行います。医療機関区や副業などで確定申告が必要になる人は注意が必要です。 ただし、確定申告は郵送やインターネットによる受付も行っています。デメリット6、公的書類の発行は居住所地でないとできない。公的書類の発行は居住所地でないとできないのが基本です。例えば、住民票、印鑑証明書、所得証明書などの各種証明書類の発行は、居住所の役所で行います。住民票を移さないデメリットを確認しておく。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その30。一生隠し通せることなら、黙っておくのもいい。いずれバレることなら早めに言っておく方がいい。同棲では正直に言うべきか迷う場面があります。もちろん完全にプライベートなことなら黙っておくのもいいでしょう。例えば美容整形です。好奇心や向上心で美容整形の経験を持つ人もいるでしょう。現在ではメスを使わない安価な美容整形が登場したこともあり、以前より広く普及しました。気軽に試しやすくなりましたが、世間ではまだまだ偏見も多く存在します。正直に打ち明けにくいと思う人も多いのではないでしょうか。秘密にしても相手に不利益を与えるわけでもなければ、迷惑をかけるわけではありません。大きな借金があるわけでもなく、重大な病気にかかっているわけでもない。最終的には本人の気持ち次第ですが、一生隠し通せることなら黙っておくのも一つの選択肢です。しかし、いずれバレることなら早めに言っておく方がいいでしょう。プライベートなことであっても話しておく方がいいこともあります。例えば、離婚歴がある。家計に重病者がいる、親族に暴力団関係者がいる、といった内容です。これらは一生隠し通したくても限界があります。結婚すれば夫婦関係にも影響する内容です。結婚してから急に打ち明けると思わぬトラブルに発展することがあります。いつバレるのか不安の日々を送るのも神経を消耗するでしょう。ゆくゆく夫婦関係にも関係することなら、同棲中の段階で早めに言っておくのが得策です。振られることを恐れて打ち明けにくいかもしれませんが、本当に愛されているなら大丈夫です。相手が愛情深くて心の広い人なら、きっと理解してもらえるはずです。いずれバレることなら早めに言っておく。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。まとめ。その1。お互いとも同棲の初心者であることを意識しておく。その2。同棲を始めて最初の1ヶ月は大変であっても、ひとまず我慢を貫く。その3。立場や年収が違っても、同棲の主役は2人という意識を共有する。その4。引っ越ししたらご近所に挨拶をする。その5。余った家具や生活用品は万一に備え、しばらく実家に保管しておく。その6。ゴミに関するルールは早めに話し合っておく。その7。譲れないことがあれば前もって伝えておく。その8。家事の役割分担は曖昧にせず、きちんと話し合って決める。その9。ルールはむやみに増やすのではなく、なるべく必要最小限に抑える。その10。仲直りのルールは喧嘩が起こる前に決めておく。その11。契約者をどちらにするか、きちんと話し合っておく。その12。事情がない限り、できるだけ表札を掲げておく。その13。騒音で近所迷惑をかけないよう注意する。その14。お揃いの食器を買って、毎日2人で使う。その15。同棲の食事は自炊を基本とする。その16。 生理の痛みがひどいなら、無理に隠したりごまかしたりせず、伝える努力をする。その17。同棲を始めても、最低限の恥じらいは、持ち続ける。その18。二人でお風呂に入るのは、特別な時だけにする。その19。できるだけ、自分の下着は、自分で洗うようにする。その20。同棲で引っ越しをしたら、郵便物の転送サービスを利用する。その21。占いや風水を取り入れるなら、限度に注意する。その22。同棲で住民票を移動するなら、事情がない限り二人とも世帯主になっておく。その23。社内恋愛で同棲する場合、住民票を世帯別で登録しても、バレる可能性を把握しておく。その24。同棲で引っ越したら、きちんと会社に報告する。その25。会社の人に打ち明けるかは、状況を見ながら判断する。その26。会社に住所変更の連絡をしないなら、両家の親に事情を話して、理解を得ておく。その27。同棲の状況に応じて、住民票の移動の必要性を判断する。その28。同一世帯にするときの注意点を把握する。その29。住民票を移さないデメリットを確認しておく。その30。いずれバレることなら早めに言っておく。